古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島の伝説を紹介しながら、その伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三笘節代さん、岩田久美子さん、西本誠二さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今週はやけどんの火、火は燃える火と書きますが、この物語からご紹介いたします。物語の場所は小さな山の中です。案内していただくのは西本さんです。
雲の巣がたくさんかかっておりまして、その蜘蛛の巣を避けながら登っていきます。ちょっと険しい山道です。これですか？
これです。
あ、これは石ですか？
石
みたいな、ね、石ですね、
はい。
山を登ってきました。登ってくると言ってもわずか5分ぐらいですが、急な坂道を登ってきました。若さんの若でしょうね。若という、字で1630年12月23日という日付が記したものが、この火の上に貼ってあります。小さな、これはお墓になってるのかな、お墓タイプのところですね。高さが30センチぐらいの屋根付きの、お墓がありますね。その中に、石が、30センチぐらいの石がですね、一つ転がってあります。その前に、線香なんかも立ててあります。花も備えてあります。これがお墓さんの、お墓。
そうですね、はい。ただ、まあ、あのお若ちゃんを弔うためにですね、はい、まあ、祠みたいなものとして作られたんだと思うんですけれども、
ね、まあ、ちっちゃなもんですね、
はい
はい。これがちょっと険しい山の中にあるということは、
はい、
なんか意味があるんですかね。
そうですね、もともとその、まあ、お話の中でですね、
はい、
まあ、ここら辺にこう逃げ込んで来られたりとかする人が結構いたん で、そこからこのお若ちゃんが処刑されるんですけど、
じゃ あの、はい、その物語を今からちょっと ね、
はい、そうですね、
どういう物語があるか、はい、物語が残ってるか紹介していただきます。
はい、
その前にこの場所ですけども、はい、この、まあ、ちょっとした小山になってますよね、はい、これはどういう場所なんですかね。
はい、12号線をですね、
はい、
まあ、さらに南下しまして、
はい、
ちょっと長糸というところ、
長糸、
はい、はい、で海八幡宮があるんですね。
あ、海八幡宮ありますね、はい、
その海八幡宮の南側の山になります。
はい、あ、なるほど、
はい、
海八幡宮はこの番組でも一度、紹介しましたけども、
はい、
その近く、
そうですね、はい、すぐ隣の山ですね。
はい、隣の山、
はい、
はい、そこに、どういうお話が残されてるんでしょうか。
は
い、
そうですね、これは今から約400年ほど前ですね、
はい、
江戸時代のちょうど初めの頃になるんですけれども、この頃ですね、まあ、非常に毎年のように干ばつとですね、
はい、
それから洪水が交互に起こってですね、
はい、
まあ、この長糸地区もですね、まあ、ひどい飢饉に襲われることになるんですね。
はい、
で特に寛永の7年1630年 の、まあ、12月になるんですけども、はい、まあ、もう当然秋の収穫は終わってるんですが、まあ、何せ飢饉ですから、
はい、
まあ、米が取れないんですね、
はい、
で、まあ、納める年貢米もなく、村人たちはですね、まあ、その日の食事にも困っているというような状況だったんですね、
はい、
で当時この長糸の地区はですね、唐津藩に属しておりまして、
はい、
藩主はですね、寺沢島の神というで、まあ、これ糸島の伝説にもよく登場してくる人なんですけれども、はい、まあ、非常に名君と、まあ、言われた人ではあるんですけれども、
はい、
ただまあやはりこう藩主を養っているわけですから、
はい、
まあ、そういった状況でもやっぱり年貢の取り立てっていうのはですね、やっぱり行われるわけなんですね、
はい、
で、まあ、ちょうど代官所が深谷の方にありまして、まあ、そこからこう毎日のように督促が来るんです、
はい、
で、この辺りのお百姓さんたちはですね、まあ、なんとか米をかき集めて運ぶんですけれども、この長糸の特に川月村というですね、
川月村、
はいはいはい、の平右衛門さんというお方があるんですけども、
はい、
まあ、その家がですね、もう全く米が取れなくて、
はい
はい、で、まあ、一家三人なんですけれども、まあ、お食事はですね、まあ、冷えとか泡とか、まあ、そういった雑穀ばかりで、
はい、
やっとこう命をつないでるという状態だったんですね、
はい、
でそういう状況の中で12月の23日に、まあ、代官所からですね、大勢の役人が、まあ、見聞に来るわけです、
はい
はい、で、もう本当にですね、もう本当に納屋の隅っこを掘り尽くしてもですね、もうとにかく米を持って帰ると、まあ、そういったようなですね感じでやってくるんですけども、
はい、
まあ、不意をつかれた、まあ、人々はですね、
はい、
慌ててこう山の中に逃げ込むんですね、その時にその平右衛門さんの、まあ、一人娘のお赤ちゃんだけがですね、
はい、
はい、まあ、逃げ遅れるんですよ。
逃げ遅れちゃったんです
ね、はいはい、まあ、一時は一緒に逃げるんですけども、まあ、そのお赤ちゃんがですね、こう旗織りをしてたらしくてですね、まあ、その布地がですね、こう気になってそれを取りに戻るんですね、
はい、
でその時に役人に捕まってしまった、
はい
はい、でその後お赤ちゃんはですね、この後ですね、その長野川ありますけども、
はい、
そこの河原まで連れて行かれてですね、まあ、見せしめのようにですね、こう丸田んぼにですね、こう羽交い締めにしてこう吊るされるんです、はい、で、まあ、四方の山に向かって役人たちがですね、出てこいと、
はい
はい、そうしないとこのお若を殺すぞというようなことでですね、山中に向かって呼びかけるんですよ、はい、で、まあ、それを見かねたですね、まあ、当時の庄屋さんがですね、
はい、
まあ、山から出てきて、とにかく米はなんとか集めて上納しますと、
はい、
だからお若の命はお許しくださいと、まあ、懇願するんですけれども、まあ、聞き入れられずにですね、
はい、
ちょうどそのお若が吊るされたその丸田んぼの下にこう積み木がありまして、
はい、
まあ、そこに火をかけられるんですね。
あら、
はい、で、まあ、どんどんこう少しずつ火の勢いが増していく中でですね、まあ、若ちゃんは気を失うわけなんですけれども、
火炙りじゃない
ですか。そうですね、はい、でその時にですね、その深谷大官所のある深谷の方からですね、
はい、
一気の早馬が来るんです。
ほうほうほう、
はい、で馬上からですね、待てと、その処刑は待てと、お殿様からの差し止めだということでですね、
はい、
なんとかその処刑を中止させようと来るんですけども、
はい、
ちょっと遅かったんですね。もうその時にはこうもうお若の着物にまでですね、
火が、
はい、燃え移りまして、もう息絶えてしまってたんですね、はい、で、まあ、その後ですね、まあ、お役人さんたちはその、はい、まあ、お若のご遺体をそのままにしてこう帰っていくんですけれども、
はい、
まあ、それを見て山々に逃げていた村人たちが出てきてですね、
はい、
まあ、嘆き悲しむんですよ、はい、お墓の遺体を取り巻いてですね、でお墓の両親もですね、
はい、
実はその光景をですね、山から見てたんですけど、
耐えられません
ね、はい、で、まあ、自分の娘ですから、
はい、
当然こうもう出て行こうとするんですけれども、まあ、今行ったら殺されるということで、はい、やっぱりこう周りの人からこう止められるんですね、ただ、まあ、実際にこう目の前で、
はい、
愛娘が殺されるというような光景を見てしまったものですから、
はい、
まあ、結局ですね、その両親もですね、この夜ですね、その日の夜にですね、はい、まあ、近くの木にこう首をつってですね、
あららら、
お若の後を追ってしまった
という。あ、そうですか、
はいはい、でやっぱりそれからですね、この辺り一帯で、まあ、夜な夜なですね、こうやっぱり火の玉が 飛ぶのが、はいはい、見られたそうで、まあ、その火のこと、火の玉のことを焼け丼の火というふうに呼んだそうなんですね。
はい、
はい、でまあそのお若さんの、まあ、供養なんですけれども、はい、まあ、近隣の方々によってずっとこう守り伝えられてきておりまして、
はい、
まあ、この今目の前のお祠、お祠もですね、
はい、
まあ、そういったことで建てられたと思うんですけれども、はい、あの12月の23日がちょうど命日になりますので。
そうですか、
はい、毎年その日はですね、あの団子汁をお供えするというのがなんか慣例になっているそうです。
はい、このお若さんの祠ですけども、はい、まあ、林の中にポツンと一つ、はい、ありますね、
はい、
下は石で、まあ、四角い石で、丈夫に立ってるように、敷いてあるんですけども、その前に、お線香とかですね、お団子とか揚げてあります。正面にお若という字で書いてありまして、お若さんの、祠っていうのは分かります。12月23日が命日ということですね、はい、いうふうに書いてます。小さな祠、だいたいそうですね、3、40センチぐらいの、まあ、屋根付きの祠になってます。そういう、
はい、今はあの木が茂っても全く見えないんですが、当時はですね、ここからそのお若が処刑された長野川の川原がですね、
あ、 見えてた、
あ、見えてたそうですね。
今後ろに竹林がね、
はい、
うっそうとした竹林が茂っておりまして、はい、何も見えませんね、下の方は。
そうですね、
この下の方に長野川があったということですね。
はい、
はいはい、川月の山に残る、お若の墓ということで物語を紹介しました。
ここまでが糸島の伝説です。ここで案内していただいている糸島ふるさとガイドの岩田久美子さんに、糸島の小富士などと呼ばれる加谷山の魅力について聞きます。お話を伺ったのは、近くに糸国歴史博物館があり、そのはるか先に加谷山が見える畑の中でした。
岩田さん、ここからですね、加谷山の眺めは本当に素晴らしいんですね。今板国歴史博物館が横にありますけども、そこから海の方を眺めますと加谷山がずっと遠くに見えますがね、この景色素晴らしいですね。
そうですね、あの加谷山はですね、あの富士山の形をしていると、裾野が広がってですね、
裾野が広がってね、
はい、ミニ富士山というような形でですね、糸島富士とか筑紫富士とかですね、
はい、
あの富士山の名前をですね、つけて呼ばれることが結構ありまして、
はい、
それと、まあ、標高がですね、
はい、
365メートル
と非常に覚えやすいイメージ。
そうなんです、はい、1年と同じということで、一年山とも呼ばれております。
一年山、
はい、一年山とですね、
はい、
まあ、ニックネームですよね、呼ばれることありますけれど、
はい、
この加谷山の加谷というですね、名前、
はい、
これはですね、朝鮮半島、今の韓国ですね、
はい、
韓国はですね、古来ですね、その朝鮮半島から、はい、こちら糸国、糸島のですね、日本、
はい、
和国に、来られた方々が、
はい、
ふるさとのですね、
加谷国、
加谷国の加谷山、
はい
ですね、はい、大きな山がありますよね、こういう独立法ではないんですけど、
はい、
それをしのんで、名付けたとも言われております。
あ、そうですか、はい、この頂上からの眺めっていうのも素晴らしいんですよね。
そうですね、あの何せですね、糸島半島ですね、玄界灘に突き出た独立法です、
はいはい、
ですのでね、もうてっぺんに登ればもうお山のてっぺん大将のような気持ちにですねしてくれます。さあ、眺望がもう360度ですね。
360度、
はい、で糸島はですね、
はい、
まあ、佐賀県境をですね南側に しておりますし、その県境になりますセブリ山系ですね、
はい、
そのセブリ山系のまあ、岩原山とか雷山とかがですね、よくですね、はい、山登り好きな方に行かれておりますけど、
はい、
この加谷山はですね、
はい、
その糸島半島の真ん中っていうか、ちょうど 海に突き出た形で、はい、でーんと座っているような形のですね、はい、あの山で一番目立つ山です、糸島で、
はいはい
はい、だからですね、まあ、糸島のシンボルの山と言っても間違いないかなと私は思ってるんですけどね。雷山、はい、岩良も有名ですけれど、この加谷山はですね、はい、糸島のどこからでも、ああ加谷山だと分かります。
加谷山の上から眺めますと、さらにあの朝鮮半島の、まあ、島々も見えるんでしょ。
はい、何よりもですね、真下がもう限界灘です。
あ、限界灘、
はい、はい、白波のですね、
はい、
いぶきが聞こえてくるようなですね、眺望になります。
はい、
はい、それで、ずっと海の向こうを見ますとですね、はい、唐津の方の島々、
はい、
壱岐、対馬もかすっかに見えますし、
はい、
東に向かって福岡市の方ですね、もう鹿の島とかですね、
はい、
おろの島、かなり遠いんですけど、おろの島、
はい、
はっきり見えます。さらにですね、
はい、
ですね、神官以外何人とも立ち入ることができないといわれる世界遺産、沖ノ島。
沖ノ島、
はい、ラッキーな時もう運が良ければです、これは、はい、これは運が良ければ見えるということです。はい、
その365メーターの山ですけども、
はい、
女性の足でどのぐらいで登れるんですか、頂上まで。
そうですね、だいたい、まあ私で1時間半ぐらいを、これゆっくり登ってですね、
ゆっくり登って、
はい、それで1時間半と見ています、上りがですね、
はい、
で下りはもう1時間もかからずに降りてきますけれども、
はい、
まあこれは人それぞれでですね、はい、加谷さん階段も多くて急なところもありますけれど、まあゆっくり歩けば、はい、どなたでも頂上にたどり着けます。
あ、そうですか、
はい、ファミリーがよくね、好んで来られる山でもあります。
はい、岩田さんこれまでにどのぐらいこの加谷山には登ったんですか。
そうですね、今もう私たちの仲間ではですね、11月には600回を迎えます。だから私が300ぐらいから参加しておりますので、
あ、
まあ
300回ぐらい、
まあ、いえ300までいかないと思いますけど、まあそれに近いほどですね、はい、
行ってるという、
はい、
最終目標は何回ぐらいですか。
いえ目標は立てておりません。
立ててない、
はい、ですね、はい、今94歳とか5歳の方もですね、毎日登られておりますので、
はい
はい、ご高齢の方もですね、やはりまだまだまだ頑張ってらっしゃるので、はい、私どもの会員の方じゃないんですけれどですね、まあ、自分のトレーニングと思ってゆっくり登ることを私は心がけてます。ああ、
まあ、何回とか回数じゃなくてね、
はい、そうなんです、
楽しんで登りたいということですよね。
はい、そうです、はい、
はい、この加谷山のその大きな魅力のポイントといいますか、それは岩田さんはどういうふうに考えてますか。
そうですね、まあ、一番は外から見る山容ではありますけれども、
ええ、
登山道を進んでいきますと石切り場跡というですね、
ほうほう、
昔から石を切り出した加谷山にはですね、良質の花崗岩が取れる場所でもありましたので、その石切り場跡の加工をなされた後の巨石があるんですけれど、だいたい4メーター以上の高さあります、はい、それはですね加谷山からですね、なんと日光東照宮の一の鳥、大きな鳥居ですね、
はい
はい、高さが9メートルですか、
はい、
いやと幅が14メートルとか、
はい、
聞いてますけれど、あの鳥居はですね、この加谷山から運ばれたもの、はい、黒田長政がですね、はい、新軍家康公のために、
はい、
この筑前から運んでいったと言われていますのでね、もう本当その当時の技術力で本当大変だったろうなという言葉では表せないかなと思っておりますけれど、は
い、そういう石切り場も登山の最中に見学できるということですね。
はい、
はいはい、まあ、そういう素晴らしい山を岩田 さんはほぼ毎日のように
いや毎日ではございません
週1回ぐらいですか、
はい、そうです、はい、週1がはですねもうやっとです、はい、
乗ってるという、はい、そういうかやさんの魅力について岩田さんに伺いました。
もう一ついいですか、
はい、
あのですね、かやさんですね、
はい、
あの万葉集にも歌われてるんです。
あ、そうですか、
はいはい、あの万葉集の巻十五にですね、
はい、
草枕旅を苦しみ恋よれば茅の山辺に竿しかなくよという歌がですね、万葉集でですね、あの歌取り込まれて、
はい、出て、
はい、竿しか、あのおじかが、はい、目鹿を求めて泣くときに、はい、あの高い音を出しますね。その声を聞いて、苦しい旅をしている人が、あ、ふるさとのですね、残してきた奥さんとか、まあ、恋人を思った歌ですよね。なんかここからこうして眺めてるかやさんを眺めてるとは、あ、その方の心情が伺えるなと思います。
はい、そういうかやさんについて、お話を伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
糸島ふるさとガイドの岩田久美子さんに伺いました。今夜は糸島の伝説をお送りしましたが、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。ご案内は糸島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。こんばんは。今日は糸島に出かけた古代史ファンなら絶対に食べてほしい糸島銘菓お菓子をご紹介したいと思います、はい、モナカの糸の鏡っていうんですが、これあの糸国歴史博物館に常時展示されてます国宝内光家紋八葉鏡を模したモナカなんです。
ほう、
今手元に持ってきました。
いやー、これあの本当に同郷ですね、姿が
そうなんですよ、見事に形が彫り込まれてまして、
直径が
これね 6.5 センチあります、ね、召し上がってみてください。
いただきます。うん、うん、お、あんこが私好みですよこれ。
ほほほほ、
うん、いいですね。
でしょ、
うん、
とってもあの素朴かつ重量感のある感じなんですよね。
うんうんうんうん、
で今ここまで話しててちょっと待ってと、糸の鏡って今食べられるのって思ってる糸の鏡ファンがたくさんいるかと思うんです。
ほう、
なぜかというと実はですね、数年前この糸の鏡を作ってた園田っていうお菓子屋さん閉店してるんですよ。
あら、
でもう食べられないんじゃないかと思ってる人が大多数なんじゃないかと思うんですが、実はちゃんと復活というかね、引き継がれてるんですね。この引き継ぎを担当したのがこの内光家紋八葉鏡を含め発掘して復元した考古学者原田大六さんの研究資料を管理してます原田大六記念館の館長で著述業を、ね、物を書くことなさってる月丹真龍さんという方なんですね。でこの作るときに園田もともとのお菓子屋さん直伝直伝の製法、まあ、手練りの編んでこのもち米製の種外側の皮ですね、なんとも香りがいいんですけれども、やっぱり食べた人からこんな風に言われるそうです。
でこれよく言われますのが、近年のその何でしょうか、こうふんわりとかそういったものとはちょっと違って、まあ、昔のもなんかこんなだったねってよく言われます。
なんかねふっくらした味わいで小豆が美味しいですよ。甘すぎないのもいいですよ、
うん、でねこれ閉店するときにお願いしてこの金型を譲り受けたんだそうなんですけど、ね、50年経っても全然歪みがなくって、あの素晴らしい出来なんだってゲッタンさんおっしゃるんですね、
はい、
でもともとその園田さんお菓子屋さんが作るときにこんなエピソードがあったんだそうです。
でこれ自体もやっぱ作られるときにはこの博士社の原田大六にその園田さん自身が許可もらいに行ったって聞いてます。その当時はやはり博士社の原田大六っていうのはもう大変な意向を持った人でしたからですね、大六先生に許可もらわなもう何も進まんということで、まずはそんな風にされたそうですよ。
あ、大六先生はこれすんなりよし、
はい、あのよかよって言ってらっしゃそうです。で大六先生もまたその全国にやっぱ公演行かれてましたんで、当時はですね、必ずこの糸の鏡をお土産にしたそうです、
ね、名刺代わりにお土産に持っていけますね。
そうなんですよ。でこれを、まあ、資料はねもちろんそのゲッターさん管理してらっしゃるんですけど、お菓子まで復活っていうか引き継いだ理由についてこうおっしゃってました。
これ始めた理由っていうのは、うん、もちろん原田第六記念館館長でしたからですね、これ譲り受けた当時から、あの原田第六の香りがするものは全部保存したいと思ったんです。どんどんなくなっていくんですよ、うん、
すごい
でしょう、で本当に見事な形の出来具合なんですけれども、あの実際に今ですね内光関門八億の写真と、
はい、
もなかとに見比べていただければと思うんですが、
お見事ですねこれ、
見どころをねゲッターさんに聞いたら、もともとの鏡は直径が 46.5 センチ、で大六さんはねこの鏡のことを三種の神器の一つ、あの伊勢神宮に御神体として伝わってる八田の鏡と全く同じ鋳型から作られたものだって考えてらしたんです。
あ、そうですか。
さらにこんなことを聞かせてくれました。
このもなかの中心から8個のこの葉っぱ状のものを模様が出てることに気づかれると思います。でそれがまさに八葉でしてですね、でこれは実はあの鎌倉時代の伊勢神宮の神官が残した書物にあの実験した見たっていうふうな記録があって、本当は見ちゃいけないんだけれども、そこではですね八頭花咲き八葉型って書いてますね。同じ八の葉っぱで、これは別に偶然の位置とかでもなくてから、あのまあ考古学的な見方をしたのと現代人は、それが昔の人も同じように8つの葉っぱって見たようですね。でこれからもしてもその内光関門八葉経という平原弥生古墳平原一号墓から出土した鏡が八田の鏡だっていうことの、まあある種の証明傍証となるのではないかと原田第六は考えました。
こんなことを考えながら食べると味わい深いでしょう、これ数個だったらですね前原商店街にあります本屋さん糸島の顔が見える本屋さんで、常に買えます、
本屋さんで買えますね、
はい、この本屋さんまた面白いんで後日ご紹介しようと思うんですが、まとめ買いとかあの大きい直径13センチのサイズがあるんですが、こちらが欲しい人は原田第六記念館の公式インスタグラムからお問い合わせください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。